わけで、はい、というわけで468、レスナンバー468、HK 先生よりさて音をつけるぞということで、6-3、音楽を使ってみるということで、フラッシュの魅力が一つがかっこいい音楽、作ったフラッシュに音楽を流してみようと。いうことで、出ております。はい。あとですね、469番さんが、452番さんへでは、簡単なのは、消去不透明度 100% から 0% へ。出現で不透明度0から 100% という形で、表示するのが簡単ということで。話が出てますね。あと、俺の場合ですが、別のスプライトにテキストだけまとめてます、ということで。一応話の方出て、これは465番さんに出ております。それでは授業の方ですが、レスナンバー468、SK 先生よりさて音をつけるぞということで、6-3、音楽を使ってみる。フラッシュの魅力の一つがかっこいい音楽。作ったフラッシュに音楽を流してみようということで、説明の方待ちになっております。現在の進行の方ですが、音楽をつけるという章に入るところです。はい。というわけで、操作方法です。レスナンバー471、SK 先生より、まず、今までのは保存して新規作成してください。そして、パラフラのフォルダから、サンプル2、クリップ .mp3 を左ページにドラッグして入れてくださいということで、操作方法を出ております。はい、音楽をつけるということで、パラフラフォルダの中のサンプル2、クリップ .mp3 というファイルを、左手にドラッグして入れてください。こちらですね。SK 先生と、あと、その472番、473番で、テキストフォントについての補足説明です。あと、さっきのテキストにちょっと戻りますが、デバイスフォントでは、回転、不透明度の項目が使えません。注意しましょうというのと、デバイスフォント、アンダーバーが先頭についているフォントでは、イベントのプロパティで不透明度の変更ができません。とりあえずこれは仕様なので、注意してくださいという、補足説明の方出ております。はい。あ と、それでは音楽を作って、音楽をつけてみるの、操作の方、入っております。今までの、ファイルは保存して、新たに新規作成してください。そして、パラフラフォルダの中から、サンプル2のフォルダに入っている、クリップ .mp3 というファイルを左ページにドラッグしてください。入れてください。さらに、操作の方です。そしたらそれをイベントにぶち込みます。プレビューしますと。はい、こちらの方ですね。音楽を使ってみるの、説明です。新規作成の後、パラフラフォルダからサンプル2、クリップ .mp3 というファイルを左ページにドラッグして入れ、ドラッグで入れてください。そしたらそれをイベントにぶち込みます。ぶち込んだ後、プレビューします。ということで、操作の方法出ております。で、こちらですね。475番さん、475B96PA さんから、あれ、音鳴らないよ、ということで、コメント出ております。と思ったら今度476番さんは音が出まーすと。さらに477番、イヤホンしてたらびっくりしましたと。はい。というわけで、音鳴らないと言っていた方、レスナンバー478番で SK 先生画像の方でですね、再生という風になって、サウンドが再生という風に右ペインの方がなっているならできるはずですということで、追加解説の方出ております。で、ですね、479番さんで、これで出なかった場合、何もしないでたら出たということで、補足の方出てますね。はい、というわけで、皆さんラジオを聞いているせいで、音が出た瞬間にヘッドホンの内部で鳴り響いているという恐ろしい事態が起こっているようですが、とまっ。はい。聞きなじみのサンプルのクリップのやつが音鳴りまくってますね。あんまり聞けないかもしれない。見れないかもしれないね、これ。はい、早速、皆様入れてるようで。はい。483番 SK 先生より、そういえば音が出ないから何もしないを入れたり、適当な画像を入れたりするとできたりします。ということで。はい。あと、484番、サムエさんから、学習帳だと、どこをやっているかということで、画像付きの、説明の方、リンクが貼られております。失礼しました。とりあえずですね、説明の方になります。 を、音を入れてみるということで、パラフラフォルダの中のサンプル2、クリップ .mp3 を左ペインにドラッグして入れてください。はい。こちらですね。その音楽をイベントに入れます。プレビューして、もし音が聞こえない場合には、まず、右ペインが再生という表示になっているか確認した後に、何もしないや、画像の方を入れると、音楽の方出てくると思います。で、授業の方で今音楽を鳴らすというところまでですね。はい。で、音がですね、重なってくる臨床状態になってきてますので、イベントの最後にアクションを挿入、サウンド停止を入れてみましょうということで。これって、これでこう音楽を作るというのができるようになってきたわけです。で、音楽を入れたどんどんフラッシュらしくなってきましたね。はい、というわけで、はい、現在の操作についてもう一度説明です。新規、作成から、サンプル2、クリップ .mp3 を左ペインにドラッグして入れてください。それをイベントに入れてプレビュー。音が鳴らない場合、何もないと音が鳴らないので、こちらですね。何もしないを入れるか、適当な画像を入れたりすると音が鳴る場合が、音が鳴らない人は音が鳴ると思います。で、臨床状態になってしまっている人に関しては、イベントの最後にアクションを挿入、サウンド停止を入れてみましょう。あ、ギコが、そして音が。はい。というわけで、とりあえずですね、洋作88番さんの興味がありますし、俺のやつに関しては、後でじっくりこういろんなパターンを聞いてみるのもいいかと思います。今ちょっとあんまり書き込みをする余力がないな。はい。というわけでできました。ということで、489番さんも出来上がったし、やつを上げてきてます。が、音楽に合わせてブーンが、綺麗に飛んでいきました。というわけで、現在の方としては、まあ、音楽を入れると、音楽を入れて、フラッシュの中で音楽をかけてみるところまで制作の方、授業の方進んでおります。 そうかな。音楽の方を入れるところまで進んでおります。というのと、そうですね。音楽がもし出ない、音がもし出ない人は何もしないを入れたり、適当な画像を入れたりするとできます。あとですね、臨床になってしまう、何重にも重なって音楽が鳴ってしまう場合には、イベントの最後にアクションを挿入、サウンド停止を入れてみましょう。サウンドの後にサウンド停止を入れると初めから鳴らなくなりました。なんででしょうか？ということで、490番さん。質問の方が出ております。先生、レッツラゴー。レッツナンバー490番、よよよ38さんから、サウンドの後にサウンド停止を入れると初めから音が鳴らなくなりました。なんででしょうかという質問が出ております。回答待ち、回答待ち。はい、というわけで、491番で、返答の方出ております。サウンドを再生した直後に再生をやめているからです。ということで、返事の方が出ております。それではですね、その質問に対してですが、493番で、おそらく1フレームに両方入っているので、再生されたと思ったらすぐに停止されているという感じになっていると思います。494番で、瀬戸さんからですね、解説の方ですね。MP3 な、え？あ、そうか。これはさらに質問ですね。494番でミーさんから、MP3 何もしないサウンド停止とやってみると、1回目は鳴るんですが、プレビューで繰り返すときにもう一度音楽が鳴ってくれないのですが、指摘お願いします。というわけで、一旦音楽のリズムに合わせてみましたバージョンを見てみようか。なるほど。はい、というわけで、サウンド停止の後に何もしない位置を入れましょうということで、494番、兄さんのですね、1回目は鳴るけど2回、プレビューで回してると鳴らなくなってしまうというのに関しては、サウンド停止の後に何もしない、位置フレームを入れましょうという解説の方出ております。こちら497番の方も同じくですね、1回目しかならないということですので、レスナンバー496番 SK 先生の、補足の方で調整してみてもらえますかね。 現在ですが、音楽をかけてみるということで、質問タイムに入っております。音楽の鳴らし方としては、現在の、パラフラファイフォルダの中からサンプル2の中にあるクリップ .mp3 を左ページにドラッグして入れてください。こちら、それを、イベントに入れます。で、プレビューすると音が鳴りますので、鳴らない場合には、何もしない、もしくはですね、画像などで、アクション入れていただいて、で、もし臨床、何重にも重なって音が鳴ってしまう場合には、イベントの最後にアクションの挿入、サウンド停止を入れてみましょう。はい、またですね、初めから音が鳴らなくなったという場合には、まあ、間にですね、何もしないを入れると多分大丈夫だと思うんですが、とりあえず MPC 何もしない、サウンド停止で1回しか鳴らなくなってしまった場合には、サウンド停止の後に何もしないを1フレーム入れましょう。はい、できましたということで。はい、ということで500番、レッスンナンバー500番、なんで何もしないを入れる必要があるんですかということで質問が出ております。先生方、いい質問が飛んできたので気合い入れて答えてくださいということで、501番でさらに再生停止をするとブチッと音が切れるということで、質問の方に、2つ連続で来ております。というわけで、レスナンバー500番の何もしない、なんで何もしないを入れる必要があるんですかという質問に対してですが、ちょっとこっちも原因がわからないので、しようと思ってくださいということで、返事の方出ております。まあ、あれですね、魔法の呪文というやつですね。さて、そろっと、MP3、レスナンバー503番、ヨヨ38番さんから、臨床にならないようにループさせることってできるんですかということで質問が出ております。これは、多分、サウンド停止の後にもう一度何もしないを入れて、普通にループしてたら元に戻るんじゃないのかなと思うんだけどな。はい。というわけで、そういうことか。504番、レスナンバー504番でサポーターさんから、503番の臨床にならないようにループさせることってできるんですかという質問に対してですが、プロパティでサウンドイベントの設定をループ再生にしてみるといいかもしれませんと。というところで、臨床状態になっていることを楽しんでいる、人からは、サンドドンドドン、ドドドンみたいになって面白いというコメントも出ていますが。はい。臨床にならないようにループさせるというのは、サウンドイベントの、プロパティでサウンドイベントの設定をループ再生にしてみるといいかもしれませんと。あとですね、一番最後のところにサウンド停止と何もしないを入れるとどうでしょうということで。 わけで、507番 SK 先生より追加の説明です。ストリーミング再生について説明します。はい、右定員の音のイベントを開くと、選択肢に再生停止、ループ再生、ストリーミング再生、ストリーミング停止があります。普通の再生にすると、すべてのフレームが表示される状態になります。つまり、処理が 重くなった時に、だんだんと遅くなって音がずれていきます。ストリーミング再生にすると、曲に合わせることが最優先となり、処理が重くなったら、フレームを飛ばして表示します。コマ落ちと言います。これにすると、音がずれません。補足は読み上げるのはめんどくさいので自分で見てくださいと言います。とりあえずですね、ストリーミング再生についての説明です。右定員の音のイベントを開くと、選択肢に再生、停止、ループ再生、ストリーミング再生、ストリーミング停止という選択肢があります。普通の再生にするとすべてのフレームが表示される状態になります。つまり、処理が重くなった時にだんだん遅くなって音とずれていきます。ストリーミング再生にすると曲に合わせることが最優先となり、処理が重くなったらフレームを飛ばして表示します。これにすると音がずれません。はい。また、510番でストリーミング再生についてのさらに追加の説明です。また、ストリーミング再生はイベントがあるところまでしか再生されませんということで、解説の方出ております。はい、現在ですね、ストリーミング再生の説明です。音楽の方ですか、右ペインの音のイベントを開くと、選択肢に再生、停止、ループ再生、ストリーミング再生、ストリーミング停止があります。普通の再生にすると全てのフレームが表示される状態になります。つまり処理が重くなった時にだんだんと遅くなって音がずれていきます。ストリーミング再生にすると曲に合わせることが最優先となり、処理が重くなったらフレームを飛ばして表示します。これにすると音とずれません。また、ストリーミング再生はイベントがあるところまでしか再生されませんということで、例の方出ております。さて、やっと追いついたということで、お、背景までしっかり入ってますね。踊る分。というわけで、512番 SK 先生よりさらに説明です。つまり、音に合わせて動き回るフラッシュはストリーミング再生で作れということです。さらにですね、513番ラベルを使ってみましたということで。はいはいはいはい。はい、ということで、はい、M23を、こちら514番、メモリ不足でパラフラが よく落ちるので、また再起動してきます。ということで、いってらっしゃいです。はい、あとですね、513番、3、ラベルを使ってみました。でもなんかおかしい感じがします。ということで、多分音がいっぱい切れてるからだろうな。基本的にも、おかしいこともないと思うんだけれども。さて、現在のストリーミング再生についての説明です。 右店員の音のイベントを開くと、選択肢に再生停止、ループ再生、ストリーミング再生、ストリーミング停止があります。普通の再生にすると全てのフレームが表示される状態になります。つまり処理が重くなった時にだんだんと遅くなって音とずれていきます。ストリーミング再生にすると曲に合わせることが最優先となり、処理が重くなったらフレームを飛ばして表示します。これにすると音がずれません。また、ストリーミング再生はイベントがあるところまでしか再生されません。つまり、音に合わせて動き回るフラッシュを作る、フラッシュはストリーミング再生で作れということです。はい、あとですね、513番のフラッシュに関してですが、518番で SK 先生より何もしないの値を、増やすといいかもよということで、アドバイス出ております。現在ですね、音を入れてみるのストリーミング再生についての説明がされているところです。というわけで、はい、ストリーミング再生ですが、イベントがあるところまでしか再生されません。音に合わせて動き回るフラッシュはストリーミング再生で作れということですと。はい、では、教室の方ですが、続きまして、さらに、レッスンナンバー 520SK 先生より、さて教室もラストですよということで、ヒップデイボタンをつけてみる。ラベルとボタンを作って、フラッシュの動きを制御してみようということで、さっきラベル使ってた人もいましたが、まあ説明です。みーさん、復帰ですということでお帰りなさい。はい、現在、教室の方ですが、最終の講座ですね。リプレイボタンをつけてみるということで、ラベルとボタンを使ってフラッシュの動きを制御しようという説明の方に入るところです。はい、523番、できました。ストリーミングとループについてそれぞれ作ってくれてますね。というわけで、あ、余裕予算もできてますね。あ、とりあえず4巻は回っているし、あ、だしって。もう、お前ら最高みたいな感じで、ナイスなフラッシュでウハウハしております。というわけで、現在、教室の方ですが、リプレイボタン、7-1、リプレイボタンもつけてみる。ということで、ラベルとボタンを作って、フラッシュの動きを制御してみようということで、先生の説明待ちです。 ちょっと他の人の作品を見ながら、またアリ先生の出番を待ちましょうか。もしわからないこととかあったら、今のうちにこう、質問の方、言っておきましょう。ということで、さらに525番さんも作品できましたということで、背景の方を動かしたのか。なかなかやるな。グッジョブ。というわけで、わからないところは質問の方を出していって、わかるまで聞いちゃってくださいね。先生方もわかる範囲で、限界まで、ご説明させてもらうと思うので。はい、526番、SK 先生より、音楽をつけてみるについての、大事な補足です。使用できる音のファイルは、に、11.22444kHz の MP3 のみです。ちなみに 2GB 以上は使えません。はい、音楽についての大事な補足説明です。使用できる音のファイルは 11kHz、22kHz、44kHz の MP3 ファイルのみです。ちなみに 2GB 以上は使えません。527番さん、ヨーヨー38番、ヨーヨー38さんから、合計で2ギガってことですかということで、先生質問の方出ております。はい、というわけで、528番さん試作ということでできてますね。もういきなりボタンのあれを、ちゃっかり進んじゃってますね。529番、七さんからの質問です。さっきの523です。ストリーミングとループで洋館のフレームカウントは変えていないのになんで音と合うんでしょう。ループだとずれるのにストリーミングだと合うんですよね。ちなみにフレームカウント6で動かしていますということですが、これは多分さっきの説明の部分だね。これの部分ですで提示しておこう。507番のですのところかな。529番さんを。 という打ち込みだけをしておいて、という間に、SK 先生の、説明の方が入っております。ラベルいきます。ということで、レスナンバー530番、ラベルいきます。まず、今まで作ったものにラベルをつけます。一番上にアクションの挿入、ラベル設定をやります。そして、ラベル名をつけます。半角英数字推奨です。また、数字から始まるのはやめた方がいいです。ということで、あと529番さんですが、こちらですね、音楽、ストリーミング再生の場合には、普通の再生だと、ループ再生と一緒なんですが、すべてのフレームが表示される状態になります。フラッシュの処理が重くなった時にだんだんと映像の方が遅くなって音とずれていきます。ストリーミング再生の場合には、音に合わせることが最優先となり、処理が重くなったらフレームを飛ばして表示します。これにすると音がずれませんというところで、説明できると思います。はい。あと SK 先生からさらに説明で、ストリーミングはずれない設定ってことです。ということで。あとですね、527番さんの合計で2ギガっていうことですかという質問ですが、合計2ギガまでなのか、1つのファイルが2ギガまでなのか、自分はわかりませんが、多分気にしなくてもやっていけますということで SK 先生から出てますね。ちなみに俺も2ギガの音楽なんて使ったことがありません。しかも一度にアップロードできるのが2ギガもアップロードできることがそうそうないので多分使うことはないでしょう。と思います。とりあえずですね、はい、現在ラベルの説明のところまで進んでおります。レスナンバー530番 SK 先生の、解説です。ラベルいきます。まず今まで作ったものにラベルをつけます。一番上にアクションの挿入、ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。半角英数字推奨。半角英数字推奨です。また、文字から、数字から始まるのはやめた方がいいです。ということで、説明の方続いております。はい。535番さん、なるほど、音に合いそうなカウント数を探していかないと合わないですよね、ということで。はい、そうですね。まあ、とりあえず、後々いろいろと、いろんなアイテムなども使っていくと便利に合わせられるようになるのではないでしょうか。ブラデンとか。というわけで、現在作業の方は、レスナンバー 530SK 先生の方からラベルいきますということで、まず今までに作ったものにラベルをつけます。一番上にアクションを挿入、ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。半角英数字推奨です。また、数字から始まるのはやめた方がいいですということで、操作説明の方来ております。皆様、できたらできたよということで、書き込みの方をよろしくお願いします。はい、できたよということで声の方上がってますね。はい、というわけで、レスナンバー540番 SK 先生より、次はボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして突っ込み、 プロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプを選び、さっきのラベル名を入力します。ということで、現在の進行の方ですが、今まで作ったものにラベルをつけます。一番上にアクション挿入、ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。半角英数字推奨です。また数字から始めるのはやめた方がいいです。ということで、次はボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして入れ、プロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプを選び、さっきのラベル名を入力します。ですね、541番にパラグラフ札のサンプル2の3番の中にリプレイボタンの画像があるねとか言ってますね。はい、では説明の続きです。6ナンバー 542SK 先生より、その後一番下にアクションのを挿入停止、サウンド停止ではなくアクションの挿入停止を入れます。プレビューをしてみましょう。はい、操作方法、まとめです。ラベルに行きます。まず今まで作ったものにラベルをつけます。一番上にアクション挿入、ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。半角英数字推奨です。また数字から始まるのはやめた方がいいです。はい、次はボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして突っ込み、プロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプを選び、さっきのラベル名を入力します。その後、一番下にアクションを挿入、停止を入れます。プレビューしてみましょう。はい、というわけで、はい、543番で2ギガのサウンドについての話ですが、さて2ギガのサウンドをフラッシュに使用するということは、フラッシュではサウンドを圧縮するわけではないので、最終的なフラッシュ自体のサイズが2ギガバイト以上となります。今のところ2ギガバイト以上のフラッシュをダウンロードする環境が結構限られるので、作成者はサイズも意識する必要があるかもしれませんね、ということで、声の方出てますね。はい、というわけでできた人は挙手ということで544番 SK 先生から声上がってます。はい、ラベルですが、一番上にアクション挿入ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。はい、次にボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして突っ込み、プロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプを選び、さっきのラベル名を入力します。その後一番下にアクションを停止、アクションを挿入、停止を入れます。それでプレビューしてみましょう。で、あとですね、 545番で、そういえば適当に曲をパラフラに入れたら音楽の速度が遅くなったけど気にしなくていいやという話も出ています。はい、というわけで、その遅くなった件ですが、ビットでレート回り、まあ、11、22、44キロヘルツ以外なんだと思われます、ということで。原因の方出てますね。はい、リプレイボタンまでしっかりとできておりますな。はい、550番さん、リプレイボタンを押さなくても勝手に始まってしまいますというのに対しては最後に停止入れてますかということで、レスナンバー542のそのあと一番下にアクションを挿入停止を入れますということで、プレビューしてみましょうということで。はい、出ております。はい、もう一度操作の方、操作説明の方ですね、まとめていきます。はい、まずですね、ラベルいきます。今まで作ったものにラベルをつけます。一番上にアクションを挿入、ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。はい。次にボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして突っ込み、プロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプを選び、さっきのラベル名を入力します。その後、一番下にアクションを挿入、停止を入れます。プレビューしてみましょう。はい、というわけで、皆さん順番にできていってるようですが、もし、できていない人がいるようでしたら、こちらですね、わからないということで、声の方をかけ、上げていってくださいね。はい、できましたということで見せていただきましたが、懐かしいなぁ。ちょっと通りますよがいるじゃないですか。はい、こんにちは、第一国中で参加ということでよろしくです。はい、というわけで、ちょっと待って、543が今いいこと言ったということで、557番、SK 先生から、確かに作者はサイズを意識しないといけませんし、3メガバイト以上になると、ナローバンドですね。ナローにはちょっときつくなってきます。転送量の問題もありますしね、ということで、先生の方から、さらに細かい解説の方が出ています。558番、ヨヨヨ38さんから、ボタンにした画像って上ですよね、っていうことで、質問が出ております。一応できましたが、後ろの絵が動きっぱなしです、というのが。あ、本当に動いてる動いてる。は い、というわけで SK 先生から、559番の、558番に関してはちょっと質問の意味が分かりかねますということで、さらに、説明の方お願いします。あとですね、559番さんですが、停止の前にスプライトを画像に差し替えとかということで、解説の方出ております。そう、スプライトだと停止でも動いちゃうんですよね。はい、現在の進行状況について再度説明です。現在ですね、ボタンの制作の方に入っております。ボタンですが、ラベルの制作からです。まず今まで作ったものにラベルをつけます。一番上にアクション挿入、ラベルを設定、ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。次に、ボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして突っ込み、プロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプを選び、さっきのラベル名を入力します。その後一番下にアクションを停止、アクションを挿入、停止を入れます。プレビューしてみましょうということで、現在、ボタンの作成というところまで進んでおります。はい、というわけで、ヨーヨー38さん、リプレイボタンがうまくできません。ちょっと書き込み読んできます、ということで。はい、頑張ってください。ちょっと電気つけようか。よいしょ。はい、というわけで、一応ボタンの説明はこんなところですね。はい、あとですね、その他、追加の説明に関してですが、音楽の方は、ちょっと、あまり大きい音楽サイズだと、ちょっと、まあ、見る人のことを考えたりすると、極力サイズは、軽量化を目指すのがベターだ、ベター、むしろベストかな?ベストだと思います。というわけで、現在ですね、皆様ボタンとかわからないところはありますかね。はい、リプレイボタンをつけてみるですが、こちらの方ですね。というわけで、わからないところはどんどん声を上げていってくださいね。リプレイボタンが出ません。震度関係ありますかという質問が564番、ヨヨヨ38さんから出ております。こちら先生の方ですね。よろしくお願いします。というわけで、現在、リプレイボタンの、登録の、リプレイボタンの設置の仕方ですね。やっております。そうですね。もう一回、じゃあ、操作説明の方を読んでみますか。 まずラベルは一番最初ですね。一番上にアクションの挿入ラベル設定をやります。そしてラベル名をつけます。多分ね、ここが引っかかってるような気がするんだけど、次はボタンを作ります。適当な画像を一番下にイベントとして突っ込み、そのイベントのプロパティからボタンにするにチェックを入れます。するとアクションの設定が出るので、ラベルにジャンプというのを選び、さっきの、作ったラベルの名前を入力します。その後一番下にアクションを挿入停止で、フラッシュ自体を停止してしまいましょう。それでプレビューしてみましょうということで、さらに深度は一番前、手前にしてみてはいかがでしょうということで、あらららら、267番、きれいなさん、パラフラ、応答なしになって努力が水の泡っていうことで、ご愁傷様です。どんまい。どうなったかな。あ、もう動かない。お。はい、569番さん、あれあれ、なんでだろうな、なんでだろう、ちゃんとやってるはずなんだけどな、ということなんですが、一応ですね、572番さんもできたよ。で、リプレイボタン。うん。リプレイしてるしてる。バッチリですね。よよよ38さんですが、リプレイボタンは、そうですね、SK 先生から、一応追加のアドバイスですが、レスナンバー565。進路を一番手前にしてみてはどうでしょうというのと、566番でリプレイボタンは停止の前に入れますということで、説明の方が出ております。あと、学習帳の方で、はい、ヨヨさん少々時間くださいということで、とりあえずですね、学習帳の方、レスナンバー573でサメさんが出してくれてますが、こちらだと画像付きの方でですね、説明の方出ております。さて、一応ここら辺までなのかな。579番、4438番、4438番、リプレイボタンできましたということでおめでとうございます。よかったよかった、無事できたようです。どこが原因だったかわかりました。おめでとう。はい、他にですね、リプレイボタンはどうしても上がらないという人ですとか、あとですね、他にも何かわからない質問とかあれば、そろっと質問タイムに移行していくんじゃないのかな。 さてと。先生からのコメントが出ないのでこの後どうするのかな、皆様の作品もそろっと落ち着いてきたところで質問タイムにはなると思うんですが、多分いろいろとまだ説明の追加説明がありそうな気がするんですけどね。はい、というわけで、あ、そうか、先生が再起動タイムにいつの間にか言ってたな。いつだ？ここか。577番で再起動タイムに行っちゃったのか。SK 先生大変だなぁ。もしかして人少ない？という質問ですが、ちなみにですね、現在ラジオのリスナーだけで46人もいるので、昨日とほとんど一緒です。リプレイボタン付き上がってきましたね。あ、はい、フラッシュの内容、もう細かく書き込んだな。これだけだとね、いろいろとわからない効果もいっぱいあるからね、わからないですね。はい、595番さん、2回目のリプレイができませんね、ということですが、ちょっと待ってくださいね。あ、リプレイ、あ、リプレイ、いえ、今のやつで2回目、3回目だろうが、4回目だろうが、10回やろうが、20回やろうが、リプレイはできています。というわけで、599番さん、あ、そういえばリプレイで今日の講座終わりだっけ？という質問の方も出てますね。で、600番のヨヨ38番さんが2回目のリプレイボタンが押せないんですけど、ということなんですが、俺の方ではヨヨさんの、リプレイボタンが2回目でも3回目でも押せたんです。とりあえず、講座終了かどうかに関しては、先生の発表の方を待ってくれ。多分ね、まだチップスとか残ってます。あ、IE でやったらボタン押せました。お騒がせしました。ということで、無事押せたようでよかったです。はい、603、以上でですね、第2回、カラフラ初心者教室の、全日程を終了しました。皆さん、お疲れ様でした。なお、11時30分までは質問タイムとなっております。 なかなか、リプレイボタンバッチリできてますね。はい。皆さんは本当にお疲れ様でした。この後ですね、基本的には、はい、この後先生たちから多分ですね、いくらかですね、チップス関係の説明なんかもちょこちょこと紹介してくれると思います。ので、先生の反応をじっと観察している俺。というわけで先生、もうせっついてるわけですが、とりあえずですね、まだまだ、パラフラおよびパラドローに関しましてはいろんなチップスがあるので、細かい設定などについてはやはりパラフラに同梱されているサンプルファイル。その後ですね、上の方にもリンクがあったと思いますが、各解説サイトやウィキなどですね、いろんなサイトがあります。あとですね、パラフラウィキの方には、他の、パラフラ職人さんのリンク集なんかもありますし、あとですね、パラフラ制作支援のツールなんかも、たくさん載ってる、リンク集もありますので、皆さんがこれからですね、パラフラでフラッシュ作られる際に、とてもですね、お役立ちだと思いますので、どんどんですね、活用していってもらえればいいんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、先生の方もしばらく、置いてから多分、チップスの話とかをちょこちょこ出していくのかにゃ。お？はい、というわけで、あ、はい、みーさんはですね、こちら、わからない。答えと非常にありがとうございます。感想の方来てますね。ラジオの方分かりやすいと言っていただけてありがとうございます。こちらですね。そうですね。なんだろう。あ、そうだね。うどん猫の、声でおなじみのプロジェクトラナゲートのランがお送りしました。ということで、パラフラ、初心者教室全日程終了ということでお疲れ様でした。ラジオの方もですね、これで一旦終了とさせていただきます。まあさすがにちょっと疲れてきたので、もう今日はやらないとは思いますけど、はい、まあラジオ自体は SK 先生あたりにでもネタってみてはいかがでしょうか、ということでお疲れ様でした。はい、それでは、また、そうですね、こちら質問の方自体はまだ23時まで続いて、23時半までも続いてますし、それが終わるまではですね、それなりに誰かしら答えてくれると思うので、そういったものを活用していくのもありだと思います。それでは失礼いたします。皆様のご活躍、今後のご活躍もワクテカしながら待っております。それでは、はい、お疲れ様でした。